未来に紡ぐ心と体の処方箋。こんにちは、メンタルクリニック医師の花輪美由紀です。
こんにちは、インタビュアーの山内です。美由紀先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
だって最近ね、本当にインフルエンザとか流行ってますよね。
流行ってますね。
夏からのね、影響というのもありそうなんですけれども、
う
ん、
そう、はい、ただね、みゆきクリニックでは全然流行ってないよ。
あれ、そうなんですね。
うん、全くです。まあ、時々ね、たまに患者さんが、ちょっと家族がインフルエンザかかっちゃったから、受診するの控えます、なんていう電話がたまにありますけどね、あんまりね、スタッフはもちろん、患者さんもかかってないですね。で、これはちゃんと、ね、秘訣があるんだけどもね。
なるほど。はい。
インフルエンザを予防することってね、できるんですね、実はね。かからないようにするっていうことはできるんだけど、はい、そのみゆきクリニックで提供している栄養療法、これをやっていると、風邪をひきにくくなる、インフルエンザにかかりにくくなる、コロナに仮に感染したとしても重症化しないで済むとかね、感染症に強くなることができるんですね。
なるほど。
でね、どうしてね、冬になるとインフルエンザが増えるのかっていうと、はい、やはりね、空気が乾燥してますよね。
うん、
そうすると、この乾燥っていうのはね、インフルエンザのウイルス、とっても、安定した状態に行きやすいんですね。なので、飛沫感染も、その空気からの感染、飛沫感染も起こりやすいし、
はい、
インフルエンザにとってはこの乾燥している時期っていうのはとっても有利な時期なんですね。それからね、
はい、
冬になると、やっぱりこう乾燥しますよね、人間の皮膚とか粘膜もね。でね、そうすると粘膜のバリア機能っていうのが低下しちゃうんですね。で、この粘膜っていうのは、ウイルスはこう当然空気中にいるもんだから、皮膚とか粘膜に張り付くわけね。その時にウイルスが入り込まないような強い粘膜のバリアの機能が維持されていると、ウイルスは体の中に入り込むことができないんですね。ところがね、やっぱり乾燥しているとウイルスがこの粘膜を通って入りやすくなってしまいます。
そうなんですね。
なので、ウイルスから身を守るにはね、この粘膜のバリア機能を高めておくっていうことがとても大事です。でもこれは冬になったから慌ててやるということではなくってね、一年中やっていただくといいんだけども、その粘膜のバリア機能に何が大事かっていうと、やっぱりね、栄養素なんですね。いつも言ってることですね。特にね、ビタミン D。
はい。
それからね、ビタミン A も大事です。この粘膜を保護するためにはビタミン D とか A、非常に重要ですね。それからビタミン C、亜鉛、マグネシウム、鉄、こういったものも重要です。特にね、コラーゲン合成を促進しようとすると、やっぱり皮膚も粘膜もすべてコラーゲンなんですね。そうするとね、コラーゲン合成の材料、ビタミン C、鉄、これが、それからタンパク質ですね。これが材料になりますので、私が普段からね、しっかり取りましょうねって言っている栄養素をしっかり取っている方は、インフルエンザにかかりにくくなってます。
そうなんですね。やっぱり食べ物すごいですね。
食べ物がね、はい、本当に大事です。特にね、ビタミン A とか D、これはね、なかなか食べ物から取りにくいので、少しサプリメントの助けを借りる場合が多いんだけどもね。
はい、
ビタミン A が足りなくなるとね、粘膜、その喉の粘膜が乾燥しやすくなって、ウイルスが入り込みやすくなるっていうことだけではなくて、ドライアイとかね、いろんなトラブルの原因にもなってきます。
はい。
だからね、年とともにビタミン A が減ってくるとね、皆さんドライアイになるとか、口が乾いてね、ドライマウスになったりって方多いですね。
多い
ですね。意外とこれね、
はい、
ビタミン A で改善するパターン多いんですよ。
あ、そうですか。
うん。
ビタミン A。
だからね、
はい、
ドライアイになって目薬もらってもなかなか良くならないなっていう方は、ビタミン A の摂取を考えてみてもいいかもしれないですね。
なるほど。ビタミン A というと、うなぎとかですか？
その通りなんですよ。う
お、
なぎと
よ
か
かっ
レ
た。
バーとかね、
はい。
卵とかですね。素晴ら
はい。
しいです。よくご存知ですね。う
あ、
なぎは
先生
とっ
に
てもいい
教え
です
て、
ね。
はい、先生に教えていただいたのを覚えてました。
素晴らしい。
はい。
そうですね。でもね、亜鉛もね、いいんだけど、亜鉛も必要なんだけど、なかなかね、亜鉛は牡蠣に豊富に含まれてますけど、牡蠣をたくさん食べる人少ないしね、なかなか難しいですね。アミノ酸もね、腸粘膜のエネルギー源としてとても重要なので、これもしっかり取ってあげると、腸をしっかりと整えてくれますのでね、アレルギー反応にも有効ですね。ただね、なかなかこれもね、食べ物から取りにくいので、やっぱり、アミノ酸として取っていただくといいのかもしれないですね。
はい。まあ、そうやって食べ
なの
物をや
で、
っぱり注視しないといけないってことですね。はい。
そうなんです。食べ物をね、しっかり気をつけていると、多くの病気を予防することができるのでね、だからといってね、うなぎを食べてれば、風邪はひきませんよって言ってるわけではなくって、かかるときはかかるんだけれども、でもね、やっぱりね、食べ物に気をつけてる方っていうのは感染症にも強いですね。私ね、ワクチンとかね、全然打ってないけど、風邪ひいたことないですよ、ここな、もう、10年以上。
そうですか。逆になんか、ワクチンに頼っちゃってると、ちょっと無理しがちだったりするんですかね。
ワクチンは今ちょっと賛否両論なのでね、ここではあまりこう、深入りしませんけども、ただね、まあちょっとだけ触れておくとね、今の新しいタイプのワクチンはかなり気をつけて、慎重に考えて打たれた方がいいんじゃないかなっていう、考え方を私は取っています。ワクチンをね、積極的に推奨している先生ももちろんたくさんいらっしゃるし、積極的に反対している先生もいらっしゃるんだけどね。私はまあ、どちらかといえば反対派に近いかな。でもこれはそれぞれの考え方があるので、決してね、どちらがよりいいっていうことではないんだけれども、ただ、昔の形のワクチンであればよかったんだけれども、今のワクチンはちょっと、今の段階ではあんまりお勧めできないかなと思ってます。
そうなんですね。
それはね、また、それぞれね、考えの先生が発信しているので、ワクチンについてはまた別のところでね、確認していただけたらと思います。で、ワクチン打たなくても、こういうふうにね、感染しない体作ることは十分にできます。例えばね、このコロナウイルスのような、とかインフルエンザのようなウイルスっていうのは非常に変異が早いので、次々変わっていくんですね。そうするとワクチン打っても、そのインフルエンザが流行するには、もうワクチン、そのウイルスの形が変わってしまっていて、打ったワクチンがもう効かなくなっているってことはしばしば起こります。これはもう昔から言われていたことなんだけれどもね。でもね、そのたんびにワクチン打つわけいかないですよね。でもこの栄養療法っていうのは万能に効くんですね。すべてのワクチン、ワクチンじゃなくて、すべてのウイルスに有効なので、どんなウイルスが入ってきても万能選手で働いてくれるのでね。これは、私はね、その都度何かが起こるために毎回毎回ワクチンって大騒ぎするよりも、自分の免疫をしっかり鍛えておくっていうことが非常に大事だと思ってます。
そうで
な
す
ので皆さ
ね。
んもね、ワクチン打てば安心というふうに思わないで、自分の体がワクチンに勝てるような状態に持っていってあげるっていうことを、これ今後ね、積極的に考えていってほしいなと思います。で、十分それはできる話なのでね、いろいろ。で、まあ、詳しくね、聞きたい方はいつでもミユキクリニックでご相談いただければ、説明させていただきますので、ね、いつでもおいでください。
わかりました。ね、やっぱりこれからもうますますね、寒くなってきて、乾燥してきてしまうのでね、やっぱりこう、体力も必要でしょうけれども、食べ物でね、まずは体調を整えていただくっていう
そう
こ
で
と
す
が
ね。
大事ですね。はい。
おっしゃ
三
る
木
通り
先生。
です。
はい。三木先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。